鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は昨年の9月に行われた東映グループの社員を対象にした講演会、東映塾ボリューム2の模様をお送りします。鈴木さんの考える企画者とは、社員全員企画者をそれぞれの立場で実現するためにをテーマに鈴木さんが語ります。司会は映画企画部企画制作室山尾海彦さん、そして経営戦略部広報室奥本正光さんです。
まあ、往々にしてハリウッドでも日本映画でもそうだと思うんですけど、ナウシカがヒットしたら往々にしてそのパート2を作ろうという流れが生まれたりするものだと思うんですよ。東映もやっぱり仁義なき戦いが始まると大ヒットして、その、脈々と、続編が作られていくという流れがあったりしたんですけれども、スタジオジブリさんの場合は続編を作るですとか、そういう何でしょう、経済的な原理みたいなものから外れていっても結果的にそれが工業的に成功しているみたいなところがあるような気がするんですが、そこにはどんな判断基準であったりとか信念があるのかっていうのも今日はちょっとお伺いしたい。
それは立派なあれじゃないんですよ。僕も宮崎も秋っぽいんですよね。でね、パート2を作るって皆さんね、それヒットしたやつの続きだから楽だろうと思いがちでしょうけれど、実は僕はそうじゃないと思ってるんですよ。でこれはね、宮崎も同じ考えです。でどういうことかって言ったらね、だって初めてパート2でその映画を見る人いるわけでしょ。つまりパート1をねもう一回なぞらなきゃいけないんですよ。めんどくさいでしょ。そうするとそんなねことやってられないですよね。だから僕も宮崎も簡単に言うと飽きっぽい。でそういうことで言うと新鮮な気持ちで作品に取り組みたいから、だからねいつも新しいものなんですよ。だから全然パート2はやりたいと思わなかった。
そうなんですね。
宮崎もね、1回だけ心が動いたことあるんですよ。ずっとね、パート1、パート2って作ったことないけど1本だけやりたいのがあるって言うから、え、なんすかって言った、トトロって言い出したんですよ。
ああ、そうなんですね。
で僕ね、反対したんですよね。それを聞くとこの中にね、なんで作ればいいのにっていう方もいらっしゃるかもしれないけれど、2作ったら絶対ねつまんないんですよ。あれはね1でね全て完結で2を作ったらねなんかみっともないことになると思って僕は反対したんですよね。
何かその2にあたってなんか考えとかが宮崎さんにあった
りあったんですよ。
内容をある程度考えられたり
してでね、僕の目の前でね、だいたいそういう時は用意してきてあるんですよ。で忘れないですよね。何かなと思ったら、僕こんなことをここで喋っていいんですかねだってまたやるかもしれないなでどういうことかって言ったらね、これ、聞いたら面白かったんですよ。でなんでかって言ったらね、皆さんもそういう経験された子って人がいるかもしれないんで言っちゃうと、台風の一夜、要するに日下部家にもねある日台風がやってくるわけですよ。その一晩をどうやってさつきとめおよびお父さんは過ごしたのか、でこれをね本当にやりたいと。で聞いててね、それ確かに面白いと思ったんです僕、ね、でやってたらね1日目2日目3日目ぐらい、鈴木さんさって言うから、何すかって言って、台風の一夜だけどって言うから、いやあれ結構面白いからやりますかって言ったら、いや難しいんだよって言うから、え、何が難しいんですかって言ったら、トトロが登場しないって。
ああ、そうなんです。サツキとメイは登場するけど、
そう
トトロが登場でき
ない、どうやって登場させんのよって。で2人でね一生懸命考えたんですけどね、やっぱりないんですよね。それで諦めるに至りましたね。でも台風の一夜ってね、僕は自分が子供の頃、僕は名古屋で伊勢湾台風っていうのを経験して、でそれはね何だったかっていうと、すごい台風で、それこそ一晩怖かったんですよ。でその体験は僕にも貴重だから、だからその台風の一夜って言われた時、やっぱりね気持ちが何て言うんですか、動いたんですよね。というのか宮崎にねそういう話を僕よくしてたんですよ。わかります？僕を説得するためには何でも言う人なんです 宮崎駿ってねシナリオ書かないんですよね。これね、いろんな映画監督がいるけれど日本では少ないでしょ。
監督が書くパターンは多いですよね、非常に。
っていうのかシナリオってあるでしょ、
で
も彼の作品はほとんどないんですよ。でこれってね一つ大きなポイントなんですよね。アメリカだとね、台本じゃないんですよ、絵コンテなんです。そうするとその絵をねまずどういうねカットを作るのか、そうするとやっぱり絵なんですよね映画って、当たり前だけれど、アニメーションだろうが実写だろうが映画って絵でしょ。それを多くの人は結構忘れてんじゃないかなって気がして、そうするととかく台本というのかシナリオに頼りすぎじゃないですか。そうするとシナリオが面白ければ本当に面白い映画が作れるのか。宮崎駿の物語って面白いですか。
非常に面白いと思います、はい、
映画を見てね、彼の映画を見てね、まあ、君たちはでもいいんだけれど何でもいいですよ、ナウシカでも本に起こしてみると面白いと思うんですよ。あんまり面白くないんですよね実は。はっきり言いますけれど、でこれどういうことかって言ったら彼の作品の特徴ってね絵が面白いんですよ。実は実写だって同じじゃありませんかってやつなんです。じゃあどうしてそういうことになっちゃったのか、彼だって最初はね、まあ、普通の人として普通の映画人として映画っていうのはシナリオを作って俺でそのシナリオに基づいて絵を作っていくと思ってたんですよ。で彼がそれが逆であることに気づいたのはアメリカにおいてなんですよね。というのはアメリカである作品を作んなきゃいけなかった。これはねリトルニモっていう作品なんですけれど、そのプロデューサーがいたんですよね。それがスターフォースのプロデューサーで、で実を言うと日本のあるプロデューサーがねこういうことを考えたんですよね。なかなか日本のね映画界ってのは、映画を作ってそれで打って出ようと思っても難しいと。でアメリカでね映画を作ってそれをね日本に凱旋興行しようって。でその時にそのプロデューサーがすごかったのは企画をねリトルニモと決めたけれど、まず最初に彼がやったことスターウォーズのその一人をまず雇ったんです。でその人に従ってつまりアメリカでうまくいかないきゃそれは日本でもうまくいかないと考えたんですよね。これ藤岡っていう方が考えたんですけどね、これ一つの方法で宮崎は実を言うとこの人を日本へやってきて、でアニメーションっていう企画だったからね日本のアニメーションのいろんな監督の映画を見まくるんですよ。で選ばれた監督が高畑勲、僕なんかもその時近くにいたんですけれど宮崎駿だと思ってたら違うんですよね、高畑勲なんですよ。でなんでってその僕プロデューサーに聞いてみたらこの人の映画が一番アメリカでうまくいくって、でなんでかって言ったら論理的だって言うんですよね映画見て。これで宮崎駿の方はって言ったら意味が分かんないって、でその意味が分かんないって言われた、ね、最大の作品がカリオストロの城なんですよ。じゃあその人は何を見て高橋さんを監督に決めたか、ジャリンコチエなんですよね。これびっくりしましたね。放送とねあれが一番アメリカ的であると、関係ないんですよね大阪のねなんとかで釜ヶ崎での話だとかそんなことなんて、これで高橋さん選ばれ、なおかつあの宮崎駿もそのスタッフとして高橋さんが指名したから、それでね2人ともアメリカ行くことなんですよ。でそのプロデューサーとともに徹底的に鍛えられたんです。で何をやらされたか、原作があるでしょ、原作があったんですよリトルニモっていうね。これで宮崎駿が命じられたのは自分がねこの原作を見て思いつく絵をどんどん描けって、映画は絵だって教えられるんです。これで徹底的にねやられたんです。それをそっからなんですよ宮崎の映画の作り方が変わったのは。だからナウシカっていう映画を作るとき、彼が最初にやったことはねいろんなシーンを作ることだったんですよ、いろんなカットを。
なるほど。
そうするとこれねシナリオないんですよ、そういうことで言えば
全くなかったんですかシナリオ。あ、そうなんですね。
そういう意味ではないんですよ。だから絵を作っといてその後で作ったんです。
確かにナウシカは漫画を先に原作を作ったっていう経緯もありましたし、
でもそれだけじゃないよね。その人から教えられたんですよ。でもまず最初に1本の映画作るとしたら10の名シーン作れって言うんです。それさえ決まればつなげばいいじゃんって。
なるほど。
それ以外何もないんですよ。でこれはね、宮崎がね学んだんですよ。だからナウシカっていう企画を始めた時スタッフが集まったじゃないですか。そしたらいろんな絵描きが来たでしょ。その絵描きたちに命令するんですよ、はい、みんながねこれは一体どういう意味があるんですかとかなんかいろんなこと言ってる時にね、考えるなって、まず絵だ
そういうテンションなんですね。なるほど。
っていうのがね、勉強したんですよ、ね、だって誰でもね、映画が絵であることは本来分かってるはずなんです、分かってるんだけど実は分かってなかったんですよ、それでね彼の映画の作り方がね大きな変化を迎えたんです、転換を。で彼は常に最初まず1枚の絵を描くって、そこへ行くんですよ。
なるほど。
だから参考までに申し上げますね。例えば隣のトトロ、彼が描いた絵は1枚だけですよ最初、バス停で父を待つサツキとトトロ、この1枚でできると思ったんです彼は。そこの1枚の絵さえあれば、ね、全体のイメージが分かるんですよ、それいかに1枚の絵が大事かっていうことなんだよね。
なるほど。監督がいい絵を提示したときにプロデューサーもまたその絵をいいと判断しないといけないという、
そうですよ、
あの局面来ると思うんですけれども、プロデューサーにとって、そういう創作的な資質っていうのは必須なものだと思われますか。
あのね、描ける描けない関係ないんですよ、見て判断できるかですよ、ね、
はい、
だから自分が描く必要はないですよ、むしろだから人に描いてもらうときは描いてもらうんです、だから頭の中で浮かべてみてください。僕なんかそういう仕事やってたんですけどね、僕は編集者をやってたんですよ、そうするといろんな絵描きに描いてっていうね仕事だったんです。でそれが自分のねイメージに合ってれば、あこれでいいですって、合ってなきゃダメなんですよ。でそういうことで言うと絵が分かるか分からないかですよね。だから高畑勲っていう人はね自分では絵描かない、しかし誰よりも絵について詳しかった。まあ繰り返しますけど、映画ってね、もし文ね、シナリオでいいんだったら文章書けばいいんですよね、小説書けばいいんですよ、だけど映画って絵でしょ、そしたらねその絵が浮かばないと映画にならないもん。だからもう結果としてはね、まあこれ雑な言い方すると宮崎なんかもね、例えば君たちはどう生きるかも、
はい、
ほんでそういうことで言えば大事な絵をね最初に10枚ぐらい描くんですよね、それが基本イメージになるんですよ、でそれを後でどうやってつなげるかがシナリオですよね。
なるほど。
まあ、スタジオジブリ作品はまあ劇場公開だけではなく、まあ三鷹の森美術館であったり、まあジブリパークであったり、金曜ロードショーとジブリ展のような巡回展や、まあ千と千尋の神隠しの舞台がその世界進出であったり、まあ多角的な展開を行っている一方で、あの日本の大手プラットフォーム、配信プラットフォームではスタジオジブリの作品がまあ視聴ができなかったり、展開にあたってなんかまあ展開基準であったり、スタジオジブリの会社としてブランドを向上させるためにとか維持するために、何か大事にしていることっていうのは何かございますでしょうか。
哲学はないですよね、成り行きなんですよ。
成り行きなんですか、はい、
だって今おっしゃったから言うけどね、ジブリパークってなんでできたんですかね。実はね、ジブリパークを一番作りたがってたのは、ね、元ピクサーのジョン・ラセターってこの人なんですよ。俺でね、ジブリ来るたびに、宮崎駿のところに来るたびに俺に作らせろってずっと言い続けたんです。であんまり言うからね、宮崎駿がつい分かった、あんたに全部預けるって、好きにやってって言っちゃったんですよ。ジブリパークができて、で僕と宮崎で見に行った日があるんですよ。で見てね、最初の宮崎が言ったセリフがあるんですよ。これさ鈴木さんって、なんで作ることになったん
だっけ。そうなんですね。
覚えてなかったってことですか。
まあ一緒にいろんなとこを見て回ったんだけれど、もうアメリカ人と日本人の違い、それをね思い知らされたんですよ。でどういうことかって言ったら、例えば広報地見に行くでしょ、そうするとね、僕なんかまあある都市へ行ってね、ラスターと一緒に行って、ほんでそこを見てたんだけれど、そしたらある土地があって、そこをパークにしようかと、そしたらその周り見てみたらね、いろんなホテルがあったんですよ。で僕はね、これホテルもあるしね、ここいいですねって言っちゃったんです。
おー、
そしたらね、ジョン・ラスターがね、鈴木お前は何を言ってんだって、え、どなんでって、だってホテルが近くにあるからね、みんな泊まるのに便利じゃない、違うって、え、どうしてって言った、ホテルはパークの中に作るんだって。あ、わかります、アメリカって広いんですよ、あ、土地がいくらでもある、だから日本にはないわけでしょ、だから僕らね、近くにあるホテルに泊まってもらえばここへ来るのに楽だよねとか、そのこと考える。しかしアメリカ人はそうじゃなかったんです。でそのことやってるうちにね、うまくいかなくなっちゃったんですよ。ほんでそれがね、まあ宙に浮いたね、ジブリのジブリパークがその後もいろんなとこに知られちゃって、いろんなとこから話が来るでしょ。でやってるうちにね、名古屋愛知県の長久手っていうところでやることになっちゃうんだけれど、それって誰がじゃあ、まあ言い出した人は向こうの人だから、でもジブリ側でね、それを OK したのは誰だってことで責任問題になったんですよ。だから僕はね、あれは確か宮さんが宮崎はね、俺じゃないよ
そうですか、
わかります、わかった、ねえ、要するにね、成り行きでこんなことになっちゃったんですよ。これでね、宮崎がその後に言ったのがね、どうすんのよこの後大変でしょ、だってだからね、みんなそういうことで言うとね、例えばジブリ美術館ってあるでしょ、あれも似たようなもんなんですよ。でね、まあ、これは宮崎がね、はっきり僕覚えてるんだけれど、まあ、当時ね、よく言われてたんです、アニメーターのなんだ、命ってね、まあ、大体40歳で終わり、だからそれ以上は描けないって、そしたら宮崎がね、いろいろやってきて、でも彼らにさ、突然やめてくれっていうのはひどいよねって、でね、彼が言い出したんです、お店をやろうよって、吉祥寺かどっかでって、なんでって言ったら。そしたらね、絵の描ける店員さんがいたらね、流行るよねって、発想がね、なんか貧弱なんですよね。
なんかレストランとか喫茶店みたいな、
そうそうそうそう、はい、俺でね、そこでね、なんかグッズも売ってたらいいんじゃないとかって言うから、まあ確かにいいんだけれど、それでうまくいくのかななんてやり始めて、これでね、いろんなとこ見に行くようなんですよ。ある計画があるとか、あるビジョンに基づいてるとかは、およそかけ離れた考え方でしょ。
業界で大きな変化、変わったことっていうこと、それから変わっていないことみたいなことについて、ちょっとお聞かせいただけると嬉しいなと思いました。
僕が一番感じてるのはね、映画を作る時のテーマ、時代のテーマがあるような気がしてるんですよ。だから今回ね、君たちはどう生きるかっていうのを作る時、宮崎駿が考えてきたこと、それが、ね、この時代に通用するかどうか、それが僕にとって、ね、一番の大きな難題でしたね。で、まあ、結果はそういうことで言うと、いろんな方見ていただいたんで、まあ、それは本当にありがたいんですけれど、ただ一つの大きなテーマってね、やっぱりある時代が過ぎると、ね、終わるんだと思うんですよ。そしたら次のテーマ、それは何をやるかですよね。さっきのね、スター・ウォーズのプロデューサー、この人から本当面白いことを教えてもらったんですよね。ハリウッドがどうやってダメになったかって話を聞いて、でそれは何かっつったら、ね、西部劇だろうが、ギャング映画だろうが、家族の話だろう、ファミリーものだろうが、どんないろんなやつやってもね、テーマはラブだったって言われたんですよ。で今のね、皆さんよくご存知のスター・ウォーズっていうのを作るわけでしょ。じゃあその時のテーマは何だったのかって、もうラブではないってまず決めたらしいんです。でそこで出てきたのがフィロソフィー、哲学であると、生き方であると、そんなことをね、教えてもらったんですよ。だからこれはね、僕にとって大きかったですよね。その後の作品をやっていく上で、例えば「もののけ姫」も、そして「千と千尋」も、みんなね、そういうことにのっとった上で、いろいろ皆さんと考えながらいろいろ作ってったんですよね。でもね、一つのそういう大きなテーマってね、時代を覆う、やっぱりある時代が過ぎると、やっぱりみんなどっかでね、潜在的に次のテーマを探すんだと思うんです。だから僕はその今ね、現代はその転換期にあるような気がしてて、 それで言うと次の大きなテーマね、ラブフィロソフィーときたけれど次は何なんだろうって、それを見つけた人が次の時代を作っていくんじゃないかなって気がします。
ありがとうございます。それに続けてですけど、君たちをどう生きるか、私も拝見させていただいて、制作が2017年ぐらいから始まっているのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、まさにその間にコロナがあったりですとかロシアでの戦争があったりとかして、まあ、大きな転換期っていうまさにおっしゃったんですけど、なんかエンディングとかそのストーリーに、手を加えたみたいな、そういったことがあったりしましたか、その制作のタイミングとかで。
それはないですね、はい、うん、全くなかったですね。いやだからまあ今あなたはおっしゃっちゃったから言うけれど、ロシアとウクライナのねああいう戦争が起きてるじゃないですか。それが新しいテーマなのかどうかですよね。皆さんどう思われるのか、それは僕大きいあれだと思いますよ。まあ個人的にはそう思ってます。だからまあウクライナの方たちのインタビューをその他見てるとね、まあ皆さんおっしゃるのが国のためにっておっしゃるんですよ。そのテーマって何なのかなって僕は思うんですよね。紅の豚っていうのを作った時に皆さんどう思われたか、ね、あれ途中でねポスターみたいな写真のでっかいのが出てきて、豚もいるけれどジーナもいて、これで男の子たちがね飛行クラブを作ってるっていう設定なんですよね。そうするとあれね、みんなが一つの飛行クラブの中で仲間だった人ですよね。であの時代は何かっていうと当時のヨーロッパ、ハンガリーオーストリア帝国かな、そうするとそういう一つの国だったのが第二次世界大戦が終わると同時にバラバラになってきますよ ね。イタリアはイタリア、ハンガリーはハンガリーとかオーストリアはオーストリアとか、だからその結果仲間同士での戦いが起きたわけでしょ。それで残っちゃったのが豚でありジーナって、そういう話なんですよね。だから途中で出てくるでしょ、あの銀行で紅の豚の中に、そういうのをどう思うか。はい、
映画の宣伝の仕事をしていると表現者の創作欲求とそれがお客さんが見たいと思ってもらえるかどうかっていう、そこのギャップっていうところを常に悩まされるポイントでも、深く考えなきゃいけないポイントでもあったりするなというふうに思っていて、行こうって思った企画がお客さんにとって受け入れられるかどうかみたいな、そこの需給バランスというかっていうところをどう捉えてらっしゃるかっていうところをお聞きしたくて。
バランスの問題でしょ。だから宮崎駿はね、個人的なねテーマは作る映画に持ち込まないですよね、基本は。だからいつも世の中を見てるっていうのか、スタジオのみんなを見てるんですよ。でそこで自分がねこういうテーマでやろうと思うってことを僕に言ってくるから、でそれをやろうとしたとしたらそれをやっぱり宣伝の中心に据えます。だから僕はね、他のプロデューサーと最大の違いはね、作る時に隣にいるってことなんですよ、いつも。で彼のやりたいことが分かってるから、そうするとそれがうまくいこうが行くまいがそれを中心に宣伝する、これが僕の方針ですね。だからまあ今回の映画なんかね、君たちはどう生きるか、僕はね宣伝やめようって言ったのはね、要するにまあいろいろあるんですけど、理由はね、要するに最初から彼の裏設定っていうのが今回あって、もう今だからちょっと話して構わないと思うんですけどね、まあ主人公がいつもと違う、それは男である女であるっていうと、普通彼もねずっと女の子を中心にやってきて、そういうことで言うと男の子でしやりたいっていうのは前からずっと言ってたんですよ。でやり始めたじゃないですか。そうすると結局まあ大きく言えば、彼が君たちはどう生きるかっていうけど、僕はこうやって生きたって話ですよ。まあ結局その自分がねこうやって生きたっていう時に、当たり前だけれどお世話になった人はいろいろいるでしょう。それを一人一人描いてきたっていうのがね、裏設定の今回の映画のね大きなテーマですよね。でそれを彼自身が今回やろうとした、でそれで言うとね、それをね世の中の人にね宣伝としてこうですよって言っちゃうっていうのは、僕はやっぱりはばかられたんですよ。だとしたらそういうのを言わないでお客さんに自然と受け止めてほしいかなって、分かってほしいっていうのか、そんなことを考えました。
鈴木さんの考える企画者とはについての講演会の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。